こんにちは。皆さん、お寒い中ようこそいらっしゃいました。本当に寒いですね。朝起きた時に我孫子は雪が積もってちょこっといました。それぐらいの寒さの時でしたけど、守られて、この教会へ来ることができたこと感謝しております。お祈りさせていただきます。恵みと憐れみと御霊をなる神様、季節は間もなく大寒、一番寒い時に、入ってきてますけれども、どうぞあなたの御守りと導きのうちにこの時を過ごすことができますように。またご健康を害しておられる方々が多くおられますけれども、どうぞあなたが癒しと恵みを、励ましを与えていただくことができますようにお願いいたします。これからのプレイズアーシップの御言葉のお取り次ぎの時にあなたの恵みを注いでください。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。今年のプレイズアーシップの2回目でございます。新しいシリーズに入ってアブラハムの信仰、アブラムって最初は言ってましたね、アブラハムの信仰を学んでおります。創世記からの恵みをいただきたいと思います。今日は、礼拝する信仰というに題して、創世記12章の、2箇節ですけど、7節と8節、読ませていただきます。まず12章の7節。その頃、主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼は主のため、そこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。アブラハムですね。名前が変わったわけですけども、変わる前のアブラムの時に、神様のご命令です。ご命令に従って、どこへ行くか分かんなかったけれども出てきて、そして、カナンの地に入ったわけです。アブラムはカナンの地に入って、そこで、神様がまた現れてくださいました。現れてくださる神様、素晴らしいことだと思います。皆さんのところに現れてくださいましたか？光り輝いてる、なんか変な、テレビドラマなんかで見ると神様、変な神様ですけど、皆さんのところに現れた神様はどんな神様でしょうか。私たちが神様とお会いすることができる、そういう経験をお持ちの方は本当のそういう意味ではクリスチャンかななんて思うんですね。神様とお会いしたという経験があることがクリスチャンの一つの証でもあるかもしれません。神様、きちっと現れてくださるんですね。旧約のこの時代、旧約の時代ってもうアブラハムの時代ですと、いろいろな私たちが想像するしかできないんですけど、現れた時はどういうふうに現れてくださったのかななんて思いますけれども、私たちは新約の時代に生きてます。そうすると私たちはイエス様をこの聖書の、新約聖書の福音書4つありますけど、そこにイエス様のお姿が、人として現れてくださった神様としてそこに書かれているわけですよね。ですから神様を見るということが、そのイエス様を聖書から読んで 知ることによって神様を知ることができる。あのヨハネの福音書にはピリポという人が神様見せてくださいって言ったら、あなたは私と会ってんのに神様見たことないって言うのかってイエス様はおっしゃった。私を見た者は神様を見たんだってヨハネの福音書には書いてあるんですよね。だから皆さんも見てますよね。イエス様を見るということによって神様っていうお方を知ることができるんですね。このアブラムこの時はまだアブラムと言ってましたけれども、アブラムの前に現れてください。死のために、そしてその現れてくださった神様に対してそれを崇める、また尊むということにおいて祭壇を築いた。2回出てきますね。7節も8節も両方祭壇を築いた。現れてくださったたんびにそこに主のために祭壇を築いたアブラム。祭壇を築くというのは、まあ、確かに具体的に、まあ、どうでしょうかね、岩で作ったんでしょうかね、祭壇を作ったわけですけれども、そこでさられることっていうのは、礼拝ですよね、いわゆる礼拝です。アブラムはここで現れた神様によって約束をいただいてます。私たちも礼拝に出ること個人個人も約束いただくことができる。本当に感謝なことだと思うんですけれども、このアブラムの約束はこの地を与えるという、土地が与えられる。アブラハムと神様が契約を結んだということが、旧約のいわゆる旧約聖書と言われるぐらいに、旧約というのはここにあるんですね。アブラハムと神様が約束を結んでくださったこと、それが古い約束っていうことになるんでしょうか。旧約。そして私たちには今新しい約束が与えられています。新しい約束で新約。私たちへの約束は一人子を与えてくださるイエス様を私たちに与えてくださるという約束が新しい約束です。私たちへのプレゼントとしてイエス様が与えられた、まあもう去年のことになりますけど、クリスマスというのはそのことをお祝いする、与えられた、誕生されたということをお祝いする時でありましたけれども、本当に世界中で盛大に祝われてますけれども、私たちに本当に一人子が与えられた。多くの人々は約束が与えられたとは信じてないでお祝いしているというところがありますよね。私たちクリスチャンはそういう意味では本当にイエス様が与えられたというこの事実を心の中に事実としてはっきりさせていただいたためにお祝いするということになると思います。そしてアブラハムは約束が成就まだされてませんけれども、でももうその約束を信じて祭壇を築いて礼拝をしたんですね。この旧約の時代にアブラハムの 時には私たちを愛してくださっている神様を礼拝する。アブラムも愛の神様であるということを旧約のこの時点ではないですけど、書いてないですけれども、でも愛してくださった神様、約束をしてくださった神様を礼拝するということで祭壇を築いているんです。旧約の時代にはいろいろな形で、この祭壇する、まあ、祭壇を作るところ表現されますけれども、イザヤ書なんかには聖なる山、また祈りの家、まあ、アブラムの時代からだいぶ下った時代になりますけど、でも旧約の時代には聖なる山、祈りの家というような形の表現されます。そしてソロモンという人はいわゆる宮を作りましたね、宮殿を作りました。イエス様、神様を礼拝するためのところ、それはあのモーセに神様がご命令なさった幕屋の形を宮殿、固定的な建物として作った宮殿、礼拝するところとしてそこが作られたわけですけれども、この礼拝するところでイザヤ書の56章の7節では、聖なる山に来たら神様楽しませるっておっしゃったんです。礼拝する場所で楽しませるっておっしゃる。それは神様がまず私たちを愛してくださったから。旧約の時代にはあんまりそのことはっきりしてなかったかなと思うんですね。っていうのはですね、愛っていう言葉が旧約聖書には少ないんです。新約聖書はものすごく愛っていう言葉が出てきます。さっきも歌いましたね、 Because he first loved me、 まず神様が私を、私たちを、私を愛してくださった。お言葉あります。第一ヨハネの4章の10節にあるんです。神様がまず私たちを愛してくださったから、私も神様を愛するんだ。だ、旧約では心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして神様を愛しなさい、新明記の6章の5節。それでイエス様も大事な律法は何ですかって聞かれた時に、これを第一の戒め、そして第二の戒めは隣人を愛しなさいとおっしゃいましたね。愛するということを、すなわち私たちが神様を礼拝するということを本当に思いを尽くし、心を尽くし、力を尽くして私たち礼拝しているでしょうか。新約の時代にはイエス様がこの岩の上に教会を建てる、ペテロにおっしゃいました。マタイの福音書の16章の18節に出てくるんですけれども、教会という新しい宮を神様は作ってくださったわけですね。そこで今私たちまさにこの教会で神様を礼拝しております。私たちの礼拝には本当に幸いなことに、まあダビデの時代もそうでしたけれども、その礼拝するプログラムっていうのは、皆さんが毎週礼拝するときにあるように、賛美とお祈りと御言葉、メッセージ、神様からのメッセージ、まあメッセージを語る人間ですけれども、しかしそこには神様から預かった言 お言葉をそのメッセージとして伝えているわけですから、礼拝というのにはこの3つが必ずあるといった、それを私たちは本当に心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くしてさせていただきたいと思いますね。毎週の本当に礼拝を、どうですか皆さん。旧約イザヤ書では先ほど申し上げたように、私の聖なる山に来たら楽しませる、礼拝毎週楽しみに来ていらっしゃいますか。行くの嫌だな、今日は疲れたからとか、ま、私も若い時はそうでした。親に連れられて子供の時もやっぱり仕方がねえなっていうような感じで礼拝に行く、ありますよね。でも本当に神様とお会いしたら、イエス様とお会いしたら、そうだ、2、3人我が名によりて集まるところに我もおるなりとおっしゃるイエス様がいらっしゃるところに行って楽しく礼拝守らないことはいけないわけですよね。アブラハムもしっかりと神様を礼拝しました。下って私たち、このもう2014年ですけれど、神様を本当に心から力を尽くして愛するということにおいて、まず神様が私たちを愛してくださったのですから、力を尽くし思いを尽くし神様を愛して礼拝させていただきたいと思います。お祈りいたします。主のためにそこに祭壇を築いた。そこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。アブラムがして礼拝したように、私たちも本当にまずあなたが私を愛してくださったのですから、心を尽くし思いを尽くし力を尽くしてあなたを愛する、この礼拝の恵みを楽しませていただくまでにさせていただくことができますようによろしくお願い申し上げます。恵みを感謝してイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。